に潜っていってね。この番組はモバイル通信に関する技術や業界の動向についてのニュース、IT ガジェットについての情報などの話題を中心にご紹介しています。
この番組内でのおしゃべりは、すべて合成音声でお送りしております。
多少お聞き苦しい箇所もあるかと思いますが、あしからずご容赦ください。
今週もゆくもばのスタートです。お届けいたしますのは、ネタを探してきたり、いろいろしてるのが中の人、またの名をハイマウント。そしてお話をするのは、佐藤ささらと、
鈴木つづみと、
いやです。
ゆくもば、第375回です。
12月9日に、AirPods の第2世代と第3世代、AirPods Pro、AirPods Max 向けに、新しいファームウェアの配信が始まりました。中の人は最近、第3世代 AirPods をゆくもばの編集中に使用しているんですが、一つ問題がありました。
それは接続性の問題で、使おうとしてもすぐに接続されないとか、調べ物をしていてしばらく音を鳴らさない状態になっていると、すぐに Mac との接続が切れてしまい、手動で再接続を行わなければいけないというものでした。ゆくもばは音源の編集を行いながら、参考情報の検索などを並行して行うことが多く、常に音が鳴っている状態にはならないので、かなり頻繁に接続が切れていたんですよね。
アップデートは特に意識することなく終わっていたんですけど、ファームが更新されてから、接続性が劇的に改善しました。接続を開始するとすぐに認識されるようになりましたし、少々時間が空いても接続が切れることはなくなりました。また、しばらく耳から外して、再び耳に入れた時の再接続もスムーズに行われるようになりました。
以前はいずれもスムーズにいかなかったので、かなりストレスになっていて、AirPods を手放して他のワイヤレスイヤホンに買い替えようかと、結構本気で考えてましたよね。接続性が大幅に改善されたので、お払い箱になるのは回避しましたが、中の人のことなので、何か理由をつけてワイヤレスイヤホンを買うかもしれません。
最近いろんなメーカーから良さげなのがいろいろと出てるんで、ちょっと危険ですね。
それでは、今回のニュースです。
アンカージャパンは、ポータブル電源、パワーハウスシリーズの新製品、アンカー521ポータブルパワーステーションを発売しました。この製品は重さはおよそ 3.7kg、256Wh の容量を備えたポータブル電源で、特徴は磷酸鉄リチウムイオン電池を採用していることにあります。同社は電池寿命の長さについて、一般的なポータブル電源の約6倍としており、3000回使用後も初期容量の 80% 以上を維持できるとしています。出力は AC と USB-A が2つ、USB-C とシガーソケットがそれぞれ1つで計6ポート、1台で最大6つの機器に対して同時に充電、給電を行えるとのことで、最大出力は6ポートで 398W とのこと。本体の筐体には強化パネルを使用し、8つの角を強化することで対衝撃性能を高めているほか、本体の正面には暗い場所でランタンとして使える LED ライトを備えているとのことです。
リン酸鉄リチウムイオン電池は、 電池の正極にコバルトではなくリン酸鉄リチウムを使用している電池で、希少金属の使用が少ないことと、ダメージを受けたことによる内部ショートで熱暴走し発火するという、従来のリチウム電池のリスクが少ないというメリットがあります。また、単位体積あたりの蓄電率や出力がコバルト酸リチウムイオン電池と比較すると劣る一方で、サイクル寿命に優れるという特徴があるため、寿命が長く容量の減少が緩やかであることで、デメリットを相殺しています。長期間使用することになる、ポータブル電源にはうってつけの電池と言えると思いますが、リン酸鉄リチウムイオン電池は低温での性能低下が起こりやすいとも言われているため、この製品は冬キャンプで屋外で使うよりは、車中泊のような用途の方が合っているのかな、という印象はありますね。
政府は、12月20日から電子版のワクチン接種証明書の提供を開始することを明らかにしました。専用アプリから、国内用と海外用の新型コロナワクチン接種証明書の申請と取得が行えるとのことで、厚生労働省は電子版のイメージとして、紙の証明書と同じく目視で内容を確認できること、画面上に表示される二次元コードを読み取ることで内容を確認できること、二次元コードに含まれる電子署名で偽造を防止できることを案内しています。申請の際の本人確認にはマイナンバーカードを用いるとのことで、厚労省では早めの申請、受け取りをするよう案内しています。
ようやくスタートするのかという感じがしますけど、とにかく一歩前進ですね。一般市民が意識できるものとしては、デジタル庁の最初の大きな仕事なのでしょうか。マイナンバーカードで本人確認というのはいいと思うんですけど、NFC タイプ B の読み取りに対応していない機種を使っている人というのは案外多いように思います。こういう人は単純に利用できないとなってしまうのではないかと思いますが、普及率に影響するような気もするんですよね。
AFV、艦船、航空機、自動車などのスケールモデルが好きだけど、制作テクニックなどの情報交換に困っている方はいませんか？そんな方はぜひご連絡ください。SMBF はそんな皆様とのコミュニケーションを目指している模型サークルです。スケールモデルビルダーズ福岡は福岡市を中心に活動中、サークルメンバー募集中、イベントはメンバー以外の方もどうぞ。
デルテクノロジーズは、過酷な環境での使用を想定するノート PC、ラティチュード7330、ラグドエクストリーム、ラティチュード5430、ラグドを発表しました。7330は13インチ、5430は14インチで、いずれもマイナス29度からプラス63度の環境下で動作し、耐落下性は前者が約183センチ、後者が約91センチ、防水防塵性能は前者が IP65 規格、後者が IP53 規格に準拠しています。バッテリーパックのホットスワップや画面のタッチ操作、5G のモバイル通信にも対応しており、PC としてのハードウェアスペックは一般的なハイスペックマシンと遜色ない程度の構成となっています。
ベルやパナソニックなど、過酷な環境での使用を想定したラグド PC をリリースしているメーカーがいくつかありますが、その究極はいわゆる防爆 PC というものですね。ラグド PC は、非常に高い対衝撃性、防水、防塵性能のほか、バッテリーパックのホットスワップに対応しているものがありますが、今回のモデルも対応しているようです。 一般用途ではないということもあり、お値段はそれなりにしますが、質実剛健な見た目には惹かれるものがありますね。
NTT ドコモは、FCNT の Android スマートフォン、Arrows NX9F52A に対してソフトウェアアップデートを提供しました。今回のアップデートでシンプルモードに対応し、シンプルホーム、簡単電話、簡単電話帳の3つのアプリケーションのほか、日本語入力のスーパー ATOC、ウルティアスに簡単キーボードを追加。また、表示の設定にシンプルホーム設定、シンプルモード設定を追加しています。このほか、不具合の修正やセキュリティパッチの更新も実施されているとのことです。
今後 3G が収束することで、古いガラケーからスマートフォンに移行するユーザーが増えることが想定されます。そういうユーザーのすべてが楽々本のようなものを求めるというわけでもないので、今回のような簡単モードの搭載というのはとても良いと思います。ソフトウェアの更新で、ちょっと大掛かりな変更ができるというのは、最近では当たり前になってきてはいますが、改めて考えるとやはりすごいことだと思います。今回のニュースは以上です。
今回は改めて試験運用を継続中の Discord サーバについてのご案内です。皆様とのコミュニケーションを促進する目的で試験運用を実施していますが、今のところあまり参加者が伸びていないというのが現状です。
100人は無理でも、せめて50人は集まらないと、試験運用の試験は外せそうにないですね。
Twitter の検索は仕様が変更されたり、Twitter のサーバの状態で、ハッシュタグ付きのツイートをうまく拾えなくなってしまうことがあります。また、特定のアカウントやハッシュタグだけ、なぜか見えないということも発生します。いただいたコメントがこちらで拾えないというのは非常に残念なことなので、できれば確実性があるディスコードに集約したいという思いもあるんですが、それも難しいのでどうしようかなと目下の課題ですね。
ディスコードはコメントを受け取る場所である他にも、コミュニケーションを促進するという目的で置いているものなので、相互にコミュニケーションを行えるよう、様々な話題を扱えるようにしたいと思っています。現在は中の人が思いつきでチャンネルを設置していますが、参加される方からのチャンネル設置の提案があれば採用したいと思いますし、場合によってはチャンネルのモデレーター権限をお渡しして、チャンネルの運営をお任せするという感じにしてもいいかなという思いもありますね。
パソコン通信のシグとシグオペみたいな感じですね。
その例えでわかる人はどれくらいいるんでしょうか。現在運営中のチャンネルは、雑談、フリートーク用のチャンネル、ゆくもばへのコメントを書き込んでいただくチャンネル、ゆくもばの配信に関するバックステージ的なお話を垂れ流すチャンネル、おすすめの動画やご自身で配信している動画の宣伝を行えるチャンネル。グランドセフトオートに関する話題を取り扱うチャンネル。ネットで見つけた思わず笑ってしまったものを貼っていくチャンネル。以上6つのテキストチャンネルと、ボイスチャンネルを設置しています。
Discordへの参加は、番組のショーノートや、Twitter に招待リンクを掲載していますが、わからない場合は個別にご連絡をいただきましたら招待リンクをお知らせすることも可能です。PC もしくはスマートフォンに Discord のアプリをインストールして、アカウント登録まで済ませた状態で招待リンクにアクセスすると、ゆくもばの Discord サーバへの参加ができます。
参加したばかりの状態では一部のチャンネルしか見えないようになっていますが、雑談チャンネルに参加のご挨拶を書き込んでいただけると、権限を変更してすべてのチャンネルを閲覧できるようにします。手動で行っていますので、少し遅れることがあるかもしれませんが、もし変更が漏れている場合はお知らせいただければできるだけ早く対応させていただきます。
ぜひ多くの皆様にご参加いただければと思っています。どうぞよろしくお願いいたします。今週のゆくもばは、そろそろお別れです。
ゆくもばへのご意見やご感想、その他何かコメントしたいことがありましたら、ぜひ遠慮なくお寄せください。Apple Podcast へのレビュー投稿、ブログへのコメント、メールフォームからの投稿、Twitter でハッシュタグ、シャープ、YUKUMOBA をつけたツイートなど、送りやすい方法でお気軽にいただければと思っています。
ハッシュタグはアルファベット小文字。日本語ハッシュタグは使用していませんのでご注意ください。他にも Facebook ページや Discord サーバーを運用しており、こちらでのコメントも歓迎します。詳細は Twitter アカウントをご参照いただければ幸いです。
いただきましたコメントは、おおよそ月末をめどにしてご紹介させていただいています。また、ゆくもばで過去に配信していたものの再配信、ゆくもばアーカイブスを不定期で連続配信しています。お時間がありましたら、過去の振り返りとしてお聞きいただければ幸いです。
では、今回はこれで失礼いたします。
また次回、皆様のお耳にかかれますように。
ゆっくりもばっていってね。ゆくもばは、チェビオ、クリエイティブスタジオを使って作成しています。
番組作成にかかる一切を取り行うのは、中の一言ハイマウント。お話をしましたのは、佐藤ささら。
鈴木つづみ。
いや、でした。